それで、さとみさんからもう一つ、もっと他にも情報があったんですが、今日お届けしようと思った図書館情報で、こういうの初めて聞いたんですが、ちょっとさとみさん読んでみますね。数週間ほど前、アーバナ図書館に行った際に、新しいプログラムが始まっていました。で、パズルエクスチェンジっていうプログラムで、不要な、あるいは使われなくなった、もう自分のところでは使わなくなったジグソーパズルを持ってきて、で、机の上に置いてあるジグソーパズルと交換しましょう。つまり、アバナフリーライブラリー、特にどこかのデスクの上に、こう、ジグソーパズルが置いてあって、で、持ってきた人が、自分のと交換するという。で、パズルを一箱持参したら一箱持って帰っていいというルールみたいです。で、アーバナ在住者じゃなくても、図書カードを持っていなくても利用できるサービスです。で、我が家にも使っていないパズルがあるので、次回図書館に行った際には交換してこようかと思い、交換してみようと思います。ルトさん、これ私初めて聞いたんですけど、これね、よくある話ですか？
よくあるかっていうとちょっとわかんないですが。
で、これすごいいいアイディアだなと思って、ジグソーパズルってあんまり何回も何回もするもんなんですか？同じのもしちゃって壊してまたしてとか、何十回もするようなの？
ではないとは思うんですよね。作ったら、なんとなく、そうですね。対策だと、糊で固めて、飾ったりしますけど、やっぱり飾るスペースも限られてるし、そんなに作っては飾りみたいな風にできないので、やっぱり一回組んだら崩しちゃうっていう人も多いと思いますし、
だから達成感はあるけど、それを繰り返す達成感かと言われるとちょっと違うような気がするので、そういう何回もやってみて時間を競うとか、そういうのはあるかもしれませんけど、競うって変だけど、今回は早くできたとかあるかもしれないけれど、確かにこれはいいアイディアですよね。もう使わなくなったか、やってしまってもう一回しないっていう。
そうですね。やっぱり新しく買ってくのも溜まってく一方だし、
増えてくしね。
そうですね。他の人がやったら、自分やったやつっていうのは自分にとって新しいものだから、とてもいいですよね。うん、
そしたらなんかジグソーパズルが売れなくなるんじゃないかと、こう業者の人は気になるかもしれないけれども、でもこれはすごくいろんなジグソーパズルに出会えるという意味ではいいんじゃないかなと思ったんですけども、でもこのアイデアが出てくる背景には、これ図書館でライブラリーでジグソーパズルを扱っているっていう背景もあるんでしょうね。
そうですね。
で、なんかこう、アーバナフリーライブラリーのサイトを見てると、フロアパズルって書いてあって、すごく大きなジャンボサイズの3フィートから、10フィート。これ相当大きいですよね。どうだろう。
それはそうです。子供向けのやつなので、パズルって言っても、本当に床に敷くプレーマットを切ったようなサイズ感のものですよね。
あ、そうかそうか。床に敷くような大きいのをこう子どもたちが一生懸命こう入れていくっていう、こういうプログラムというか、こういうのがあるんですね。子ども向けのチルデンズデパートメント、って書いてあったので、こういうパズル自体がこうライブラリーで扱われていたり、これ貸し出しとかもあるのかな？なんか検索してパズルって入れたら40か50ぐらい出てきたので、ひょっとしたらゲームみたいにパズルも貸し出されてるかな？
その子供向けのに関しては貸し出しをしてると思います。アバナフリーライブラリーでは。そうですね。サイズも大きいものだし、本当にその素材もプレーマットみたいなので作られてるものなので、いわゆる大人がやるジグゾーパズルみたいなちっちゃい紙のピースではないので、壊れにくいし、そういうこともあるとは思うんですけど。
そしたら壊れにくいし、なくしにくいし。
なくしにくいし、子供もいろんな種類あった方が楽しいですよね、多分。
日本で、こういう、 この間か、はるかの章では高倉さん来ていただいて、ゲームの話は何回も話題にして日本でも展開していますけど、パズルというもの、ジグソーパズルっていうものが日本のライブラリーに本みたいに扱われていたりとか貸し出されたりとかあるのかな。
どうなんでしょうね。あの、だ子供向けの、子供向けっていう意味では貸し出しをしているところ、図書館ってなくはないんじゃないかなと思います。うん、子供向けのものだと、なんかこう絵本とセットでこう絵本と同じテーマのおもちゃとかを貸し出すバッグみたいな、あのそういうのを貸し出す試みをしているところとかもあるので、うんうんうん、そういう意味ではなくもない、探せばなくもないのかなとも思うんですけど、どうなんだろう。
うん、私このジグソーパズルって実はあんまりしたことがないんですけど、子供の時とかもどんなのこう素材っていうか、あの絵とかはイメージができるんですけど、なんか有名な絵とかとか、どういうパズルがあるんですかね、ジグソーパズル。
アーバナフリーライブラリーにあるこのフロアマットみたいなそのサイズのやつだと、うん、ABC の表とか、まあ、あのちょっとお勉強っぽいやつですね。うん、あとは地図とか、
うん、それはすごく気になってます、地図。
うん、あとは、あと、まあ、あの、まあ、あの、あんまり細かい絵のはないとは思うんですけど、こういうのは本当にあの、そうですね、あと道路がつながるとか組み上げると、
うん、
そういうのとかですかね。
というこの非常にこのパズルエクスチェンジ、これきっと子ども向けだけじゃなくて、いろんな大人がするものとかあると思うので、逆にどんなものが持ち込まれているのかなっていうところも気になったりしますね。あの、里見さんありがとうございます。非常に貴重なあのこの、あの情報というか、日本の方が聞いても、あ、そう、ライブラリーでそんなのあったらいいなとか思ったり、あるいはライブラリーに限らずそういう場所があって、交換できたりしたらいいなって思うんじゃないかなと思います。ありがとうございます。今日里見さんからいろんなことを教えてもらえて、実はまだあるんですけど、それはちょっと取っておきましょうね、この後は。ということで、音楽に行きたいと思います。山田の曲は今尾清志郎のジグソーパズル、なんと2021年のリリースです。その前が青山テルマのおにぎり、そして今日の最初の曲はサディスティックミカバンドで墨絵の国へ、こちらは龍太さんからの選曲です。今日は里見さんからのメッセージ大変ありがとうございます。おかげで龍太さんとおいしく盛り上がりました。それでは来週も同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。WRFIS のオープンフォーラムをするコミュニティビューズエクスプレスドーズオブスピーカーズアナウンサーディリプレゼント WRFU アープナショップインディクトメディアセンター。 Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU アープナ。 This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.